ダラプロリスナーの皆さん、回答セロから報告です。12月3日日曜日、神戸元町リングソウルさんにてアバンサル神戸愛宴記念を開催します。12時30分オープン、13時ゴング。チケットは2500円、 DM にてご予約受けたまわります。それでは会場でまた会おう。
アクゲーラジオもっこもこパレード、
タラプロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで、ドルプロです。はい、久しぶりのドルプロです。前回と前々回の2回にわたって、まあ超すごい X がね来てくれましたが、いかがでしたでしょうか。あやぽんね、あやぽんが来るとなった連絡をね、ともきんからもらった時に、まあ、寝る日でという番組に出ておられる方で、まあ、なんか女装家っていうのかな、の人だぐらいしか聞いてなくて、まあわからない方が面白いだろうみたいな形だったんで、まあ、あえて調べもせず、あの収録に臨んだわけなんですが、まあ想像以上に、まあでもあれだよね、プロレスのことに長けてたんで、すごく話も盛り上がった気もしますし、なんだったら一番なんか盛り上がってくれたのはセロさんだったよね。なんかめっちゃセロさん喋ったからさ、2回目、まあ前回だよね、2回目の方では、オープニングの方から、まあ、お二人で話をしてもらいましたが、もう完全にセロさんね喋る感じだったし、でまあよくよくこうダラプロを聞いてくださってる方はもうお分かりになられてるかもしれませんが、まあ俺ねドルフィンは、まあ、一人でねこうやってドルプロやるときはもちろん喋るし、で二人トモキンとやるときとかも会話として成立ね、聞いてもらうにやっぱ会話として成立させないといけないんで喋りますけれど、3人以上になったときに、ドルフィンを除く2人もしくは3人とかで盛り上がっていると、そこで手を抜く癖があります。はい。まあなんだろうな、ことはあれめんどくさくなっちゃう感じ、あ俺いなくても会話が成立するから、じゃあちょっとそこお菓子とか食べながらお酒飲もうみたいな感じになっているケースはよくよくありますので、まあ、お地蔵さん状態地蔵状態ね、前回もほぼなっていたわけです。まあ最初はねこう地蔵状態でいようと終わったわけではなくて、2人の会話が盛り上がったからなんですが、まあ地蔵状態をずっと続けてしまい、まあズームでやってたんで、で画面上はねこう見えていた2人が話す感じはね、ただあやぽんはもうずっと なんだろう自分のイメージ写真かなんかをずっと貼ってたんで、動いてる様子は見えなかったけど、セロさんがずっと動いてる様子見えたから、でもズームやってる人は分かると思いますが、もう完全に俺とともきはミュートにもしてたし、カメラもオフしてたんで、もう完全にこうリスナー状態で聞いていたわけなんです。まあ楽しんでいただけたらすごくありがたいなと思いますが、まあ次、前回の放送で言ったのかな、寝る日での方に、まあ、乗り込むみたいな話の流れがあったかと思いますが、 実際に、私ドルフィン、これ寝る日でという番組に、参戦、武者修行しに行くことが決まりました。はい、決まりました。はい、頑張ってくるさ。実際収録日は11月23日ですの木曜日かなの夜、スカイプでやるそうですので、ちょっとスカイプ入れとかなきゃいけないんだけど、まあね、寝る日が3名でやっておって、でその日程調整はトモキンが寝る日で側とやってくれたわけなんだけど、その後にネヒさんというね方からこう連絡いただいて、でね、いろいろコメントももらったんだけど、こうお客様扱いっていうかな、ゲスト扱いは決してしないような感じらしいです。あの寝る日でという番組はそういうゲストとかが来ても、ゲストを置いて毛彫りで話を展開して盛り上がっちゃうみたいな番組らしいので、それですがみたいな感じでね、コメントがメッセージいただいたんで、まあそれでいくと、さっきの俺の修正でいくと完全にまたお地蔵さんになってくるかもしれないし、まあちょっとどうなるかはね。でまだこれがいつ配信されるのかは分かった段階で、お伝えをしたいと思いますが、まあそもそもね、この寝る日での方々とトモキンのつながりというのが、ダラプロの母体番組であるサンダヘタレイディオというところと仲がいいんだろうね、確か。でそこのイベントで俺もかつてネヒさんとはお会いしたことがあるはずなんだよ。うん、確か。多分そこなんだろうな。うん、それでこうなんかお久しぶりですというコメントをいただいたんで、ちょっとそれがいつのイベントだったかが覚えてないんだけど、まあお久しぶりから何よ、ちょっと対策考えなきゃいけないね。ちょっと次回あたりで対策ちょっと講じて臨みたいなと思います。はい、ということでですね、今日のね朝のニュースで見たんだけど、あの自衛隊の車のに乗ってる方がなんか中指を立ててみたいなね、こう報道がありましたけれど、あの実際日常で中指立てる場面ってあるのって、そうそう、あの我々ってね、この聞いてくださってる皆さんをもうね、こう含めて我々こうプロレス好きな人間からするとさ、まあ中指立てるっていうのもなんか相手を挑発するような場面で見たりはするでしょ、こうレスラーをやる。ただ俺人生で人に向かってなんか中指を立てたことがあるかっていうとないんだよね。うん、仮になんかこう腹が立って興奮してたとしてもさ、違うことで表現はすると思うんだよね。そのポーズ威嚇するポーズで、ポーズ、まあ声を出すのかさ。だけど中指立てて相手を挑発するっていうのは、まあまあまだね、こう日本人だからなのかもしれないけど、っていうのでいくとね、こうプロレス以外で中指を立てる場面ってね、すげえびっくりして、まあ、それはあの自衛隊の方だからとかっていうわけではなくて、実際に中指立てる場面なんかあるんだっていうふうにね、これ思ってはおったんだよね。実際皆さん人生でこう中指立てたことあります？なくない？中指立てるって。中指ねえ、そうだから俺この中指立てるのがあんまりよろしくなくて、なんかそういう、挑発ポーズだって知ったのは、本当プロレス見て武藤がさ、なんかこう相手を挑発するときになんか中指立ててたのを見てね、それで知った感じだからさ、その中学校入ってからだもんね。うん、ちょっとそれにびっくりしたというお話でした。というね、まあ今日だから、今日はこれいつだ、11月8日のね、水曜日 の朝のニュースで見たんでちょっとお伝えをしましたが、まあ、ちょっとねドルフィンの直近のニュースでいくと、大阪マラソン、大阪マラソンっていうのがさ、来年の2月25日に開催されるんです。大阪のね御堂筋っていうど真ん大きな道路、片側っていうかその御堂筋っていう大きな道路は片側何車線とかっていう話ではなくて、もう全部が北から南に向かって行く一方通行道路なのね。何車線、6車線ぐらいあるんだろうね、その大きな道路を、まあ封鎖して走ることができる、まあ、気持ちいいレースで、2012年2014年2016年に俺出てんの、かつてね、まあかつて前大阪住んでた時に、で、去年も、去年今年か2022年も23年かも、出走の権利は持ってたんだけど、参加費がすごく高かったんで、抽選当たったものの入金しないで、欠場して、その日に同日にあったハーフマラソン、安い方のハーフマラソンに出たという経緯があるんですが、今年はちょっと出たくてで当選したんでね、今年のこの後のレースで行くと12月の10日にある奈良マラソンに出て、これにフルマラソンね、で2月の、今の大阪マラソンフルマラソンに出るんで、1月ぐらいにハーフマラソン出たいなーなんて今考えてて、大阪でいいのがあるかなと思って、1月の半ばぐらいに高槻っていうね、高槻市、京都との境ぐらいにある高槻市っていうね、牧原則之とかがさ出身の、論文の寮とかがあるな、出身の高槻市で開催される高槻国際ハーフマラソンかなに出ようかなと思ってはおるところでございますが、まあちょっと、ドルフィン情報でございますけれど、まあ直近のね、トピックスだったんで、はい、お伝えをいたしました。じゃあまあちょっとねプロレスポッドキャストだからね、プロレスの話をしましょうか。それでね、行くと直近のプロレスニュースで気になったのが、あのスターダムのね、あれどこだろう、何大会か忘れたけど、直近の日曜日ぐらいにあった大会でね、試合開始時間が2時間半遅れるということが起きたと。だから前日ぐらい、その土曜日の前日ぐらいから、なんかこう X 界隈ではなんかそんなんがちらほらこう流れたらね、タイムラインって言ったらいいのかな、あれ今でもいいのかな、がこう見え隠れしてさ、何のことかがよくわかんないけど、急に、開始時間の変更のお知らせとか、それによって不機嫌です選手が出れなくなったみたいなことになった、なんかあったんだろうなとは思ったけれども、で当日になって改めて正式なリリースがあってね、ですげえそれが、まあ、炎上に近いぐらいの罵詈雑言っていうかさ、すごいこうもう辛辣なこう内容のポストっていうかな、今のツイートじゃないね、ポストがたくさん目に見えて、そうびっくりしたわけなんです。はい、で最終的には2時間半遅れて試合が開催され、でその現場にキッダニオーナーですとか、社長の原田さんだっけ、社長が会場に入って、直接、お詫びをしたと。でその時間が変更になることによって行けない人に関しては、返金するというところまでしておってね、でそのツイートポストを見ておると、なんかこう担当者はなんで謝んないんだとかさ、担当者の声を聞かせろみたいなさことが結構見えたんだけど、これ企業として社長が頭下げて、オーナーまで頭下げてるのに、それ以上の下げる頭なんかねえんじゃねえのって単純に思ったんだけど、皆さんどう思う、そこ。その担当者よりもっていうか、一番偉い人が来て謝ってんだから、もうそれ以上の謝るところがないわけでしょ。 結局なんか本人捕まえて言いたいだけであってさ、でも責任は誰にあるって、ね、一番の責任者である社長が出てきて、ね、オーナーまで出てきてるわけだから、この人が謝ったんだから、もうそれ以外そのものでもないし、なんだったらそこまで、ね、したっていうのはすごくね、これは誠意を感じてあげなければいけないことなんじゃなかろうかとは思ったんです。まあ、当事者じゃないからね、これは。まあ、仮にね、1時スタートが3時半スタートに変わった場合にさ、じゃあこの2時間半どうしようかって困るけど、まだ後ろ倒しになったんだったらいいじゃんか。まあ、その後に予定があってとかさ、日本シリーズ見れなかったとかってなったらさ、それはあるかもしれないけど、前倒しになることを考えたら、全然後ろ倒しになる方が見れるよね。前倒しになってさ、2時間半早くなりますってなって、それで行ったらもう終わってましたとかってなると、それは目も当てれないけど、なんかね、特に本当当事者じゃないかろう人たちがさ、そう騒いでる感じがして、なんでそこまでなるんだろうって。で、こんだけね、まあ、ね、もちろんあっちゃいけないことなんだろうけど、あった場合の対応としては、最善策は取っていたかのように見えたよ。だって、ね、どうやって伝えるってネットでも伝えなきゃいけないしね、こう SNS も伝えてって、もちろん現地もいただろうしさ。で、なのにね、こんだけやってんのになんかすごくね、こう、納得いかないみたいな。まあさ、でもさ、本人じゃない人たちがようこうやって怒るなと思ってね、なんか世知辛い世の中になりましたね。と思いませんか、皆さん。なんかあったらこう、みんながつっつくこの感じ。もっとおおらかに生きたらいいんじゃないのって思うんだけどね。もう何に対してもこう腹立ってたらさ、キリがないよ本当にって思いますが、俺だけかなこんな感じ。皆さん怒ってる？このスターダムの開始時間遅れることに対して、遅れたことに対して、まあ遅れたことは良くないこと、でもその後の対応良かったと思うんだけどね。その謝りに来たとかさ、そんなだって、そのよく考えたらそれは当たり前だって言われるかもしれないけど、その木谷さんだってさ、その社長だってさ、その日曜日なんか予定があったかもしれないよ。でもこういう不祥事があったから行かなきゃいけないで、ババッと急いで行ったっていうことも考えたらさ、ね、それは行かなきゃいけないんだ、偉い人だからかもしれないけど、そのプライベートなのか仕事なのかが他の予定もあったかもしれないけど、それをね、差し押さえてじゃないな、差し置いてでも行ったっていうことは、そっちの方がプライオリティ高かったということなんだから、それでね、対応したらなんかいいんじゃんって思うんだけどね、なんかさ、ただ回れないなーって思うんです。はい、っていうのね、この何だっけこの何日かじゃない、この週末のそのやを見ていて特に思いました。はい、そしてですよ、この1週間ぐらいであったニュースでいくと、中島克彦が、はい、全日本に上がったね。ああ、ずっと俺言ってたやんか、新日本に上がるって。なんだったら今でも、両方に上がるんじゃないかって期待はしているんだけど、しかも11月4日のエディオンアリーナ大阪に、来るって、殴り込みに来るって言ったの全然ちゃうやんね。10月だって、ちょっとドキドキしちゃったのがさ、10月31日に乗り込みに行ったでしょ。そのちょっと前ぐらいから10月31日をなんとか発表待っとけよみたいな感じになって、で、あ、そこに乗り込みに行くかっていうので行くと、ちょうど新日本も大会があったんだよね。だからどっちなんだろうと思ったら、なんと全日本に行くとは、ちょっとそこはね、想像もつきませんで、しかも急遽というか、いきなり対戦カードを変えさせて、三冠ヘビー級選手権試合を青柳選手とやって、で、一発で取ったということで、でね、これみんなも引っかかってると思うんだけど、中島克彦が言うさ、闘魂スタイルって何？って思わない。ね、急にさ、闘魂を担ぎ出したやんか。サリーと同じような感じで、あの闘魂はどこから受け継いだ闘魂なの、中島は。 って思うってみんな引っかかってない？なんかあんまその声が聞こえないんだけど、俺だけかな？すげえ引っかかんだよね。だって WJ 出身でしょ？どっちかっていうと革命不吉とかではないけど、長州なわけやから。でも長州にしたってさ、猪木の弟子だとしても闘魂を受け継いだかって言われるとそんな感じではないでしょ。で行くとどこから、誰から、だってその後の世話になったのって佐々木健介でしょ。で健介にしたって長州の、まあ、弟子に近い状態で、まあね、晩年ちょっといざこざはあったものの、まあ、もともと新日本で育ったから、その人から受け継いできたから、闘魂なの。闘魂スタイルってなんだろうなって。ね、この王道で、王道プロレスね。で、日本でいう王道の、馬場さんからの王道のところで、体格にある言葉の、言葉の体格ではないか。まあ、馬場と猪木でいうとこのね、この体格にある猪木の闘魂をあえて出していったっていうところなんだろうけれど、なんかね、今一位ね、しっくりこないのよ、ここ。いや、全然、この中島が全日本に乱入とか登場したことはさ、興奮することだったしさ、びっくりしたしさ、なんかこう謎かけがあるのかなっていうね、な、こう考えさせるっていうことだけでいくと、中島はいい言葉をチョイスをしたよね。ただ、これが、なんか答えが欲しいのね、そうなると。特に意味がないっていうのが一番嫌だであって、なんかこういうことだと、ああ、そういうことねっていうふうに言いたいよね。なんかしら中島から闘魂スタイルにつながる、こう、明確な答えが得れることを期待しときましょう、皆さん。はい。で、この世界最強タッグ、ああ、まあその前か。大晦日にあれだね、宮原健人とやると。防衛戦ね。なあ、まあ、ちょっとね。まあどっちが勝つ、前回ノアで中島が勝ったから星を返すのか。でも今後の、ね、流れ考えると中島勝彦が持った方がいろんな人の防衛戦できるから、まあ持っとくんだろうね、きっと。はい。で世界最強タッグ開催されて、まあ誰と出るの、まあ一人で出るみたいなこと言ってるやんか。で名乗り上げたのが大森北斗さんっていうさなんかまたここもさ、いい名前の人が出てきたよね。これは大森隆夫であればさ、この WJ つながりのさ、チーム WJ みたいな感じにもなってよかったかもしれないし、北斗は北斗でさ、北斗明からつながるからさ、あの健介ファミリーのっていうのでね、なかなかいいお名前の人をこれチョイスしたなと思うんだけど、まああれ、あの会見の時にね、アクシズの T シャツ着てたでしょ。これもなんか意味があるのかな。ね、こう塩崎をね、こうイメージさせ、イメージというか、みんなで頭想像させるためにあえて着てきたというね、頭を使ったのか、特に意味がないのか、ちょっとそこは分かんないけど、まあちょっとね、あえてそういう T シャツを選んだんであれば、なんかあちらね、これも答えが欲しいよね。みんなのプロレス脳でさ、働かしていろいろ想像しましょうよ、これは。で、まあ実際にね、中島が世界最強タッグに出るとしたらさ、誰と組むと思う？まあ一人で出るなんてことはさ、そんな、まあ仲間がいないからってやっても、やっぱそれはちょっと違うやんか。誰かと組んで出るのがタッグリーグなんだからさ、タッグマッチだし。じゃあ誰だと思いますか？俺ね、一人なんかね、この人かなって思う人がいるのよ、一人。で、この人なら、なんか、まあ、しっくりくるかな。しっくりかな。うん、まあ、なんとなくわかるなと。ドルフィン的中島勝彦パートナー、世界最強タッグの、ね、パートナーは、鈴木みのるじゃないかと思っております。はい。はい。さっきの闘魂スタイルってね、言ってるやんか。鈴木がさ、ストロングスタイルっていう、ここがこう交わるとこであるんであれば、なんかしらこう、わかる気がしてね。俺は鈴木みのるとここで合流するんじゃなかろうかと思っております。はい。 でその流れから、まあそこから新日ってすぐにはないだろうけれど、まあ、でもある程度こう全日本でこうやその2人でね、2人でというかそっちの流れでやるんじゃないかなとね、こう思うんですが、皆さんいかがでしょう。ていうかもうこれが配信されてる頃にはもう違う人の名前が出てたらごめんなさいね。で、これが配信される頃に鈴木みのるだって発表がもしされてれば、発表前に俺言ってるからそう、発表前、ちゃんと発表前だよ、発表前に言ってるから、あ、ドルフィンすげえなと思ってくれたら嬉しいです。はい。でさっき言った中島がね、もし来るかもしれないって予想をしていた11月4日のエディオンアリーナ、中島は来なかったけどさ、ちょっとね、俺も結局ね、中島が来る気配はなかったので行かなかったんだけど、その日のあの試合結果を新日本プロレスのホームページでさ、試合結果確認したんです。でそうしていくとね、あれ第何試合か第2試合か第3試合にあって、実際に行われた試合でね、すごくこう気になった試合があったんです。もう全体を通してもなんだけど、まあ、別にその遺恨がどうこうとか、その後の流れがどうこうとかっていうもので試合結果がどうでびっくりしたとかっていうわけではなくて、この試合形式にびっくりしたというところなんだけど、ジュニアタッグ、ジュニアね、階級でいうところジュニアのタッグをフォーウェイマッチっていうのがあったの。もうリングに16人います、そこです。はい。でこれフォーウェイマッチってさ、もうようわからんくない誰と誰がこう戦ってるのかっていう、もうアルティメットクラッシュ状態よ。でなんだったこのフォーウェイジュニアタッグフォーウェイマッチの試合時間5分36秒ってね、もう明らかにこう試合を、ね、をする人をとにかく使いたかっただけっていう、なんかすごい雑な扱いをねされてるなって思ったわけなんです。まあその試合のさ、その会場の借りてる時間とかもあるかもしれないけど、でもだったらさ、もうあと10分15分遅くなったとしてもよ、もうこれ2試合に分けたらいいやんってね。えでそのジュニアタッグリーグをやってたジュニアタッグスペシャルマッチみたいな感じにしてね、やってもいいだろうし、なんでそこをさそんな雑にやるのって、これはね思った。選手に対しても失礼な感じがするしね。はい。ちょっとで、ね、そこが11月4日のエディオンアリーナ大会一番気になったとこです。はい。ということでですね、最後に一つ、今週のダラプロ最後の話題です。もう終わってる話なんだけどね、もう終わってる話なんです。でドルフィンの千葉に住んでた時のプロレス友達で、一度このドルプロにも出てもらったことがあるね、アーツさんっていう方がいるんですね。アーツさん、ドルフィンって同級生のね、同級生、同い年ので、アーツさんね、アーツさんの大のアイスリボン好きで、で昨日かな一昨日かな、あの LINE をもらってね知ったんだけど、アイスリボンでクラウドファンディングをこの間やってたみたいなんです。目的は11月の3日かなの後楽園ホール大会を成功させるために資金が欲しいみたいな感じでやっておって、まあ、いろんなメニューがありました。あの試合後に選手と一緒に写真が撮れるとか、その大会の DVD の中にクレジットの中に自分の名前が、出すことができるとか、まあ、そんないろんな中でそのアーツさんがね、支援して、獲得した、ないことが、藤本司と一緒に焼肉が食べれる権利っていうのをゲットしたんでね、連絡いただいて、おーこれすげえなと。でしかも4人限定なんだって。でこれ、売り切れっていうか完売みたいになったから、その 4人と藤本司で5人で、これ場所はなんか川口市某町みたいな感じになってたのかな、で5人で一緒にね藤本司と焼肉食えるんだって。でそのクラウドファンディングの支援代金が3万円。そう、これ3万円だったらさ、このすごく推しのレスラーと一緒に焼肉、まあ、焼肉だから例えば1時間半だとしても、これいいねって思ったん。俺が藤本司が好きかどうかは別にしてだけど、こう自分の好きな選手とこういう一緒に飯が食えるとかっていうね、この非日常やんか、まあ、プロレス自体非日常でさらに非日常なことができるっていうことに対しては そんなね、あのお金使ってもいいなって俺は思ってて、てこの間のさ、あの武藤と長野が来た大阪にねトークショーで来てみたいな、あれもまあ非日常をこう見に行った、まあプロレスを見に行くもそうだけど、で昔から好きな選手のを結局2万ぐらい使ったけど、それも別に惜しくはないと。となった時にこうね、例えばスターライトキッド等とかさ、上福ゆき等とか、なんかこうそういうのがあったら俺はやっぱ俺も行くなと思ってね。ああすげえ、まあまあでも安、決して安くはないけど、まあでも気持ちはわかるなと思って、その支援のところよく見てみると、この焼肉を一緒に食べれる権利は3万円ですと。で当日の、その焼肉の代金別途6980円は別途必要ですとだったらこんなんかぶっこんどきゃいいじゃんって思ったんだけどでさらにそのツッカが食べる6980円は4人で割りますとそうだから、まあ、6980円だから、まあ、を4で割ると1700円ぐらいか。だから6980円足す1700円、まあ、8400円ぐらい言ったら、まあ、4万円ぐらいよ。合計4万円ぐらいがかかりますっていうのがね、これがねすごい、こういう路線でもっともっとやればいいのになと。スターダム以外の女子プロレス団体、まあそうお店でね、井上京子みたいに持ってるとかさ、あそこ、ガミみたいなね、バーがある、まあああいうあそこはもしかしたらそういう場所なのかもしれないけれど、まあスターダムがさ、試合会場でのサイン会みたいなんて全くしないでしょ、撮影会も。まあやるとしたらまた同じ場所で別時間であったり別日程でそれだけのことをやる、サイン会だけを例えば1万7000円で1人分だけは入ってますとか、そういうことはするけれど、そのプロレス自体での会場ではやんない、プロレスを見る日はね。ってなるとちょっとね、選手との距離がこう出てきている感じはしておるので、あえてこう逆路線でさ、こう近く、あの週末ヒロイン桃色クローバー Z がさ、まあ、距離を近くしていってみたいな、こうあんな感じよね。一緒に飯食えるなんかすげえいいやんか食いたい、なんか食いたいなちょっと誰か女子プロレスラーの人とね、一緒にこう一緒に飯食う、わどうやろな。大阪でもね、東京だったらいっぱいあるだろうけど、大阪でやっぱあれか、あそこ尼崎市の JR の立花駅のとこのコンバットトヨタのとこぐらいしか思い浮かばないな。まあでもそうか、コンバットトヨタもちょっと久しぶりに行こうか。じゃあそうしようか、そうしましょうか。じゃあ一旦、まあそうだな、頑張りましょう、頑張りましょうって、まあそうだね。あでもそうだね、そう一緒に飯食うだけじゃなくて、例えばさ、DDT グループ、東京女子とかだったらさ、一緒に DDT の試合見るとかさ、まあそういうのがあってもいいよね。でも難しいか。一緒に、例えば俺と二人でっていう権利があったとしてさ、じゃあ俺と二人じゃない、その誰かと二人でって見てても、その選手を見つけてみんなは来るもんね。確かに。そこはなんか VIP 席みたいなさ、がないと難しいかもしれないね。 はいはい、わかりました。まあでもなんかね、すごくいいなと、このアイスリボンのね、このクラウドファンディングの企画がすごくいいなと思ったので、どうしてもね喋りたくて今日の最後の話で持ってきました。はい、ということで、今週もねそろそろ終わろうかな。もう33分34分喋ったのでもう大丈夫でしょう。はい、あ、一応ドルフィンの、近況というか、また東京近郊の方、ね、来年の2月の十何日あたりの辺、の木曜日から日曜日まで17、18とか14、5、6、7、8みたいな、あの辺 の木曜日から日曜日ぐらいまでおりますので、ちょっとまたね、あのおすすめのプロレス興行なり、多分ね木金土日で行くと金曜の夜、あ、金曜はまあ仕事で、まあまあまあ、まあ、全部仕事ではあるんだけど、金曜日の、まあ、夜で行くと金曜日の夜はもうちょっとお誘いがいただいてて、で日曜日はちょっと終日あの市川の方にね、まあ、ちょっと行こうかと思っておるので、それで行くと土曜日がちょっとここ空きそうなんです。ちょっとなんかおすすめのね、興行とかさ、さっきのなんかこう女子プロレスラーととかさ、なんかあれば教えて、女子プロレスラーとじゃない、プロレスのとかね、最近あるあのトークショーとか参加のやつも含めて、なんかいい情報あれば教えてもらえれば嬉しいです。はい、ということで今日は何の話をしたんだっけ。いや、そうそう、海外武者修行じゃないけど、11月23日にね、寝る日でという番組に武者修行行ってくるんで、ちょっとね、それも、ドルフィンがどんだけやってくるかというような感じでね、本当天山がさ、海外行って大きくなって帰ってきたかのように帰ってこれたらいいよね。何も変わってないみたいなさ、ヨシエみたいにちょっと髪型だけ変わったみたいな感じにならないようにしておきたいと思います。あとね、そう、自衛隊のね中指立てるたっていうね、普段も立てねえよな。であとね、スターダムの2時間半遅れるとか、中島の話もしましたけど、あとスッカの話しましたが、まあまあまた次回、まで楽しみにしていただければと思います。ということで今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。バイポイ、バイポイ、バイポイ。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。